こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。沢田研二の音楽を聴く1980-1985は、音楽評論家スージー鈴木が、沢田研二の活動のうち1980年から1985年までを作品そのものから読み解く音楽批評である。対象はこの6年間のソロ名義のシングルとアルバムを軸とし、同時期に再結成されたザ・タイガースの作品にも及ぶ。一般に沢田研二は1970年代の大ヒット曲や華やかなスター像、私生活を含む人物論で語られやすい。本書はその定型を離れ、聴感、楽曲構造、編曲、歌唱、ビジュアルとパフォーマンスが結ぶ関係に目を向ける。焦点となるのは商業的な可用性を保ちながら、ニューウェーブやロックンロールの新しい感覚を導入した時期である。沢田研二を往年の歌手として解雇するのではなく、同時代の音楽的な変化に鋭敏に反応した表現者として捉え直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初にヒット曲中心の沢田研二像、1980年代前半の作品群から更新する本書の重要な前提は、沢田研二の評価を時の過ぎゆくままにや勝手に仕上がれ、TOKIO といった広く知られた1970年代の代表曲だけに固定しないことである。1980年から1985年はセールスやテレビ露出の印象だけで測れば、彼の最大ヒット期とは別の時代に見える。しかし著者はその見えにくさを創作上の後退とは扱わない。わしろ既存のスター像に安住せず音楽的な更新を繰り返した期間として取り上げる全シングル、全アルバムを通覧するという範囲設定には、個々の有名曲だけを抜き出す評価では捉えにくい変化を示す役割がある。作品を発表順に聞くことで、歌謡曲の大衆性を手放さずに、新しい音の質感や表現を試した軌跡が見えてくる。本書は、知名度の序列と音楽的な重要度は必ずしも一致しないという観点から、沢田研二のキャリアの空白とみなされがちな時期を再評価する。次に、ニューウェーブ、ロックンロール。歌謡曲を併置する大衆性と実験性の設計。本書が1980年代前半を創造しい時代として位置づける際の核は、ニューウェーブ、ロックンロール。歌謡曲という異なる要素の交差にある。ここでいう歌謡曲は単に古い様式ではなく、強いメロディー、歌手の存在感、幅広い聴き手へ届く表現の基盤である。他方ニューウェーブは演色、リズム、演出に同時代的な緊張感をもたらし、ロックンロールは歌唱と舞台表現の推進力になる。本書の視点では、この三者は綺麗に分離されるジャンル名ではない。むしろ、一つのスターが大衆的に届く歌を歌いながら、どこまで異質なサウンドや態度を取り入れられるかという実践上の問題として現れる。そのため実験性を難解さと同一視せず、売れ線を迎合と決めつけもしない。両立の緊張そのものに作品の価値を見出す点が特徴である。1980年代日本のポップスが海外の潮流を参照しつつ独自の可用性を組み替えた過程を考える上でもこの資格は有効である。さらに佐野元春ら多彩な作り手との共同からスターの表現力を読むこの時期の沢田研二の音楽を理解するには、歌手一人の才能だけでなく作詞家、作曲家、編曲家、演奏者、デザイナーを含む共同の網目を見る必要がある。本書は佐野元春、井上陽水、伊藤義治、大村画廊、岸部一徳など多様な担い手が関わる環境を重要な背景として示している。こうした名前の列挙は豪華な参加者紹介にとどまらない。書き手や演奏者の個性が沢田研二という歌手の声、身体性、スター性を通ることでどのように作品として統合されるかが論点となる。例えば1980年に佐野元春が関わることは、当時の新しい都市的ロックの語法と沢田の表現が接続した出来事として読める。外部のクリエイターを招くことは歌手の主体性が薄れることを意味しない。わしろ異なる語法を自分の表現へ引き受ける歌手の解釈力が試される。本書はこの共同を追うことで、沢田研二の作品が単独のイメージ戦略ではなく、同時代の才能が集まる制作現場から生まれたことを浮かび上がらせる。そして、晴れのちブルーボーイに見る既成のジュリーズを揺さぶるパンク的実験。1983年の晴れのちブルーボーイは、本書が照らす1980年代前半の実験性を象徴する作品の一つとして扱われる。広く定着した沢田研二像には、洗練された歌謡スター、派手な衣装と大規模なヒット曲の印象が強い。この曲のパンク的な感触はそのイメージに単純には収まらない。重要なのは意外なジャンルを一度採用したという事実だけではない。すでに巨大な知名度を持つ歌手が聴き手の期待を裏切る可能性のある音楽的な選択を行うことの意味である。安全に過去の成功を再生産するよりも声や身体、舞台上の人格を新しい音へ適応させることが求められる。 本書はこうした作品を奇抜な例外として消費するのでなく、1980年から1985年の連続的な思考の中に置く。したがって読者は曲の尖った印象だけでなく、その前後の作品との関係、そして大衆歌手が前衛性へ近づく際の条件を考えられる。沢田研二の表現を肯定的な太ろめろの枠から解放する具体例となっている。最後に、再結成ザ・タイガースを含めて追うソロ活動とグループ史の王冠。本書は沢田研二のソロ作品だけで完結せず、1980年代前半に再結成されたザ・タイスクの作品も論評の射程に入れる。この構成は、1967年にグループのボーカルとしてデビューした沢田研二を、ソロ歌手とバンド出身者という2つの経歴を王冠する表現者として捉えるために重要である。マザ・タイガースは単なる階級の対象ではなく、沢田の音楽史にある集団性、ロック性、そして世代的記憶を呼び起こす存在である。同時に再結成作品を同時期のソロ活動と並べることで、過去の再演と現在の更新が必ずしも対立しないことも見えてくる。ソロでは新たな作家陣やサウンドを受け入れ、グループでは共有された歴史を背負う。その2つを同じ時代の音楽として聴くことで、沢田研二の活動は一直線の成功犯ではなく、複数の役割を引き受ける実践として理解できる。本書の網羅性は、ディスコグラフィーの整理以上に、個人名義、グループ、過去、現在の関係を作品単位で検討する基盤になっている。結論として本書は、沢田研二の代表曲は知っているが、1980年代前半の作品には十分触れてこなかった読者、歌謡曲と日本のロック、ニューウェーブの接点を知りたい読者、そして人物伝ではなく録音された音楽から歌手を考えたい読者に向く。作品を聴き直すための入り口としても有用であり、対象期間のシングルやアルバムを発表順にたどれば、スターのイメージ、制作陣、サウンドの変化を自分の耳で検証できる。沢田研二に関する本には、端作の多いキャリアや人間で魅力を中心に据えるものが少なくない。それに対し、本書の写り立つ点は、インタビュー証言やチャート上の成功を主軸にせず、楽曲とアルバムの連なりを批評の中心へ据えることにある。しかも対象は、一般的な黄金時代の定説から外れやすい1980-1985年である、ニューウェーブ。ロックンロール、歌謡曲の混成を手がかりに、この時期を創作の最前線として再定位するため、ファン向けの解雇にとどまらない。日本のポップス史において、すでに成功した歌手が時代の音をどう受け止め、変化し続けたかを考える批評として読む価値がある。ご支援いただける場合は、スージー鈴木。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。